藤沢歴史探訪、今月は鵠沼にゆかりのある人物をテーマにお届けしています。今月ご協力いただいておりますのは鵠沼を語る会のメンバーです。今日は代表でいらっしゃいます竹内さんと岡田さんが登場です。まずは竹内さんに登場していただくんですけれども、これまで、今月はですね、政治経済分野、文芸芸術分野、そして東屋にゆかりのある人物ということで分野に分けてご紹介していただいてまいりました。さあ、この回最終回はですね、それ以外の分野でご紹介していただこうと思います。さあ、それでは竹内さんを一人目ご紹介していただきたいんですけれども、どんな方をご紹介していただけますでしょうか。
はい、それ以外の分野ということで高瀬弥一、この人は東大国文科に学び、和辻哲郎、安倍義重、安倍次郎らと幅広く交友関係を持っていました。藤沢中学に短期間勤務した後、実業界に転じ、鵠沼中央部の高級住宅地開発、自動車道路建設、江ノ島水道施設などを手掛けました。高瀬弥一がまず手掛けた事業は、約2万坪の土地を売却し、その売り上げで無人地帯にほぼ同面積の土地を購入、江ノ電高崎停留所、現在の石上駅あたりですね、にほど近い南向き斜面に5000坪の自宅用地を確保し、残りの土地を分譲するというものでした。鵠沼海岸別荘地開発の中心人物であった伊藤商工が大正9年に亡くなり、土地開発は伊藤商工型から高瀬弥一型へ移行します。つまり別荘型から定住住宅地型、あるいは人力車型から自動車型への転換と言われています。1922年、弥一は自宅門前に通ずる2本の自動車道路建設に取り掛かります。鵠沼にお住まいの方はご存知と思いますが、その一つは旧江ノ島道から江ノ電高砂停留所脇を通り、高瀬家敷地の北側に至る高瀬通りです。もう一つは藤沢駅南口と高瀬家正面を結ぶ立花通りです。
はい、ありがとうございます。住宅そして道路開発建設に、携わったというですね、高瀬弥一さんをご紹介していただきました。さあ、ここからは岡田さんの登場となります。それでは岡田さん、続いて2人目ご紹介いただけますでしょうか。
2人目はスポーツ選手で小田美京です。小田美京は三段跳びで1928年アムステルダムオリンピックで日本人で初めての金メダルを取ったメダリストです。その時の記録が15メートル21センチでありました。三段跳びっていう翻訳というか日本名をの命名者、もともとはホップステップアンドジャンプっていうの、それを三段跳びというふうに訳したということであります。鵠沼にいつからお住まいになったかちょっとよくわからないんですけれども、結局最後は鵠沼で亡くなられました。
金メダリスト小田美京さんが登場となりました。さあ、岡田さん、続いて3人目になります。ご紹介お願いします。
3人目は長谷川美濃吉さん。長谷川美濃吉さんっていうのは、後に紹介する林達夫さんと一緒に戦後すぐの時に鵠沼夏季自由大学というのを湘南学園でやりました。これは鎌倉の鎌倉アカデミアを先立ってやられた戦後初の文化的な授業であります。で、美濃吉さん自身は第一書房っていう本の出版社の社主でありました。ずっと鵠沼に住んで鵠沼で亡くなられた方です。一方、次の林達夫さん、哲学者ですけれども、この方は先ほどお話ししました高瀬弥一のところの離れにもいたことがあって、高瀬弥一の妹さんをお嫁さんにもらっています。で、哲学者でもあり評論家というか、いわゆる文化人という。で、奥さんのお姉さんは和辻哲郎の奥さんですから、和辻哲郎と林達夫は義兄弟 それでこの方は自分の家を建てるときにですね、厚木かなんかあっちの方の農家を解体してきて、それをそのイギリス風の田舎屋風に自分でこう設計して、それで大工さんにいろいろ注文つけながら作る、まあ、最近そういうのは流行ってますけれども、昭和の初めにそういうことをやってるという非常に先見の明のある方ですね。でその建物は現在登録有形文化財になってます。
長谷川美濃吉さん、林達夫さんのご紹介をしていただきました。さあそれでは5人目ということでご紹介いただけますか。
はい、5人目は宗教家といいますか、浄土宗の佐田本心という尼さんです。本宮の間にある本心寺、通称尼寺って言ってますが、本心寺を開いた方です。この方は災害ボランティアの先駆者といいますか、明治大正時代にあった地震とか津波とか大火事とか洪水とかいうようなものがあった時にですね、その罹災した人の家のところへいろいろ支援物資を自分で担いで一軒一軒配って歩くというようなことをやった方でありまして、本心さんの生涯を書いた本があるんですけれども、それによりますと生涯に6万戸の住宅にですね支援物資を届け、その総金額にすると今のお金にすると10億円以上になるだろうというふうに言われています。実は鵠沼でも結核患者なんか当時よく死ぬわけですね。そうするとそういうところのお布団だとかなんかをもらってきて、お寺の屋根の上で日光で干して日光消毒したものを今度ほぐしてお洗濯をしてですね、で今度はまた布団に直すとか座布団にするとかいうようなことをやって、そういう皆さんからいただいたものを常にそうやって災害の時のために溜め込んでおいて、それを持っていくというスタイルだったんですけれども、明治29年に三陸地震っていう大変大きな地震があって、その時にはですね真言宗のお坊さんで釈雲祥って方がいたんですが、その方が婦人商法会といういろんな財閥の奥様方を集めて社会福祉活動をするようなことをやってた方がいたんです。でその方と組んでですね、その時に支援物資を募るわけですね。それですごいたくさん集まったものをですね現地へどうやって持っていくかっていうことになった時に、じゃあ私が持ってきますっていうんで、本人さんが荷物は貨車で送って自分は別行動で行くんですけれども、三陸地震のあった地域宮城県の塩釜のあたりからですねずっと沿岸を歩いて、で最終的には青森県の三沢までずっとそういうものを配って歩く。で途中で物資がなくなると今度鉄道の駅へ着いたのをまた取りに行ってまた行くというような大変な手間をかけて、でも非常にそういう災害に対する支援をやった人で、まあ日本のマザー・テレサと言われています。お坊さんですからやっぱりそういう布施をするっていうことは一種の陰徳を積むと人に知られずにいいことをやるっていうことですから、あんまり人に知られてませんけれども、この方のやったことっていうのは今でボランティアの元祖と言ってもいいような行為をなさった方と。
災害ボランティアの先駆者ということで佐田本心さんが登場となりました。さあこれまでご紹介していただいた分野以外の方でご紹介をしていただきました。さあ今月はですね鵠沼にゆかりのある人物をテーマにお届けしてきました。今月ご協力いただきましたのは鵠沼を語る会のメンバーの皆さんでした。そしてラストの回は竹内さんと岡田さんにご協力をいただきました。